ングでも配信しています。大竹メインディッシュ、本日のお客様はジャーナリストの青木治さんです。
こんにちは、はい、
よろしくお願いします。
1、2ヶ月ぶりぐらいですかね。
1ヶ月ぶりぐらいですね、
うん、はいはい、青木さんは、こういうふうにおっしゃってます、はい、僕も出演したテレビ番組で、自民党総裁選に出馬表明した石破氏に話を聞く機会がありました、はい、安保や憲法改正などをめぐる主張には全く同意できませんでしたが、いくつかの点についてはうなずくところもありました、これはどんなところですか？
テレビ朝日のモーニングショーという番組で
見てた。
そう、
うなずいてた。
いや、要するに、そのこう一部のメディアがね、その、政権を、必死で擁護してしつつ、なんか石破さんのことを叩いてると、だから、政権をすごくその擁護するようなメディアの体制というのは目立つじゃないですか、別に新聞だけじゃなくて、そのジャーナリストの中でもね、そのこの人なんでいつも政権の良しばかりしてるんだろうっていうような人がいたりとか、そういうメディア状況はについて石破さんどう思いますかって言ったら、おおむね要するにメディアももちろん右とか左とか保守とかリベラルとかいろいろあってもいいけれども、政権の代弁人になっちゃいかんと、そのメディアと権力が一定化すると怖いよと、いうようなことを石破さんがおっしゃって、それについてはなるほどなと。
石破立派じゃない
か。立派ですね。
言ってたよ。言ってた。
言ってた。
石破さんが、で、その後さ、あれなんだよね、自民党 の, そあの総裁選の管理委員会かなんかが、一斉に新聞社とかさ、メディア各社にさ、公正に
報道しろ、
報道しろっていう風に、
だから、その噛み砕いて言えば、石破さんだけを出すなと、石破さん出すときには安倍さんも出せと、あるいは2人を両方とも候補に扱えというような、文書を新聞と通信社に送ってきたと、
モーニングショーの人ブルってた、やっぱし。
いや僕はそのテレビ局の内情はどうなのかよくわからない
んだけど、いやだってこの発言すごく大きくいろんなのでネットとかに取り上げられたから、絶対そのなんていうの、その管理委員会がメディアに送った文書って、圧力って、モーニングショーに言ったんだろうなと思った人多かったよね。
ただこれ問題点やっぱり2つあって、1つは自民党の総裁選なので、別に公職選挙法に引っかかるその選挙じゃないわけですよ、だからそんなものでなんでメディアにそんなことを言うのかっていうのが1つと、もう1つはこれ、そのなるほど一見公正公平に見えるんだけれど、両方一緒に扱いっていうのは、しかしものすごくこれ不公平で、例えばメディアの日常の報道って、首相ですから、安倍さんのことは毎日出るわけですよ、何しようが出る、今度、選挙期間中に外遊に行かれるらしいんですけれど、その外遊のことも当然出るわけですよ、首相として、でこれは事実上の総裁選のある種選挙運動にもつながるわけじゃないですか、で一方石破茂氏は、その今別に無役ですから、選挙運動のことしか取り上げられる機会がないわけでしょ、そうなっちゃうと、石破さんの選挙運動を取り上げるんだったら安倍さんのそういう訴えも取り上げろってやっちゃうと、圧倒的に安倍さんの露出量が増えちゃうんですよ、だから
結果あれでしょう、だって石破さんはその公開で討論会開いてくれって言ってんだけど、それ OK しないから、メディアもさ、公正に扱えって言うんだったら、だったら安倍さん出てきてくださいよって、石破さんと対談してくださいよって言えばいいだけだよね、
全くその通りで、僕はだからね、しかし、今回僕石破さんとそのこのテレビなんかで今話聞いて、僕が一番驚いたのは、自分でですよ、驚いたのは、僕なんかね安心したんですよ、話をしてて、何なのこの安心感と思ったんだけど、よく考えてみたら、議論が成り立つんですよ一応。
そう、私も話がこの人の話はすんなり分かるっていう、
僕つまりね、
表明会見でびっくりした。
石破さんの個々別々な考え方で言うとね、その彼は憲法9条はどうするかって言ったら、2項削除するってわけですよね、僕これ絶対に同意しませんよ、それからちょっと前でみんな忘れかけてるんだけど、核保有ってものを議論した方がいいじゃないかってことを石破さんおっしゃったの、僕それも反対ですよ、それから、なんだっけな、もうそういうその例えばあの特定秘密保護法の時に、彼はその国会前に集まったデモ隊のことを本質においてテロ行為と変わらないって言ったんですよ、ものすごい高派なんですよ、
もっとひどいよ、あのなんだっけ、徴兵制は、区役じゃない
って、区役じゃないっていう話、
区役じゃないって喜んで生きて、
だから 全く僕石破さんの少なくとも外交とか安保とかに関しては僕は一つも同意しないし、うん、むしろ、はい、そのおそらく戦後日本の政治界、うん、政界の中でも一番、うん、まあ右とか左とかで言えば右の人ですよね、
はい、
で僕はだから全く同意しないんだけれども、うん、何かこう安心感を与えるのは何かと思ったらやっぱり議論が成立するってことですよ、うん、つまりこっちが質問をすれば、うん、質問に対する答えが返ってくるし、うん、それからそれについてそのおかしいじゃないですかって言って批判をすれば彼はムッとしながらも一応ちゃんと答えてくれるわけですよ、うん、
はい、
だから、うん、なんか安心すると。
いやだからそれさ、もうあの今発売中の週刊さんに書いちゃったんだけど、うんうん、だからそれで私もさ、この人の日本語は分かると思った時にどんだけ最悪にならされてきたんだろうと思って。
で、うん、さらにその個人攻撃って言ってるらしいけど、僕は個人攻撃だなんて全然思わないけど、
はい、
正直公正石破茂っていうのは許せないと、はい、うん、正直公正って、うん、右とか左とか、
はい、
イデオロギーとか政策以前の問題じゃないですか、
ずっと手前ですね。
そうそう、だからそこがついに問われる自民党総裁選っていうのは、うんうん、まあ、ある種行き着くところまで行ってきて、あの、来ちゃったなっていう感じはしてます
よね。なんだろう、こんなもうね、うん、誰もが分かるようなこう命題を掲げて選挙をするっていうのはね、
う
ん、
そうだから国家とかね、うん、その例えばお金と貨幣とかね、はい、っていうのは基本的にみんなが、うん、そのなんていうの、その信用してるから成り立っている、うん、まあ、ある種の共同幻想みたいなもんじゃないですか、うん、だって貨幣の発行元が信用できなくなったら、うん、インフレ起きたりとか暴落したりとかするわけじゃないですか、うん、だけどだからつまり信頼とか公正っていうのは、うん、まあ、全部が全部信頼できるか、歴代の総理大臣とか政治家とかね、うんうんうん、歴代の政権が全部公正だったか公平だったかといえばいろいろ問題あったけれども、うん、
はい、
こんなに真正面から、うん、その、正直とか公正とかっていうね、うん、その子供に対するモラルみたいなことが問われるようになったっていうのは、うん、僕はすごい時代だと思うし、これを放っておくと、うん、僕はまずいと思うんだけれど、うん、しかしまあ今回の総裁選はまあもうこのままいったら安倍さんの圧勝ですよね、うん、
でも正直公正とかっていうことは持ち出すのは、うん、やっぱしなんかあれだよね、ずっとこう国民の中にもくすぶってる盛りかけ問題が、うん、こうなんかこうくすぶったまんまになっちゃってて、どっちもなんかこう玉虫色感が、うん、あってなし崩しに、まあ、今の官僚もうたたきにつながってるみたいなとこあるよね、
うん、まあ、そうですね、あ、まあ玉虫色ではないでしょう、うん、むしろその森友学園加計学園の問題をめぐっては多分、うん、かなり多くの人、まあ、少なくとも半分以上の人は、うん、その嘘ばっかりじゃないかと、
はい、
でその首相の説明十分だったかっていう世論調査すると、うん、7割くらいの人が十分だとは言わない、うん、思わないって言ってるんですよ、うん、つまりおそらく世論の圧倒的多数は、うんうん、森友学園加計学園では嘘ばっかりごまかし、うん、本当のこと言ってない、うん、ついには公文書の改ざんとかね、うん、それから財務省の職員、近畿財務局の職員の自殺まで起きちゃったというのはみんながおかしいと思ってるわけですよ、うん、でまあその中で多分グラデーションが起きてくるのは、うん、だから安倍さんはもうやめてほしいって思ってる人たちがおそらく今半分くらいですよね、うん、世論調査を見てると、うん、はい、不支持率が4割から5割くらい、
はい、
で一方で、うん、それでも安倍さんにやってもらいたいと思っている人がおそらく4割とか、うん、だからほぼ拮抗してるわけですよね、うん、
はい、
だからそれがこの自民党 の、 その総裁選で、うん、国会議員はもうその、まあ、長いものに巻かれてるわけですから、うんうん、だから次のポストとか、
うん、
選挙での公認とかでもう7割から8割、うんうん、もう安倍さんだってことになってて、
うんうん、
でこれを党員票で逆転するってのは多分ありえないですよ、
うん、
だからまあ安倍さん勝つんですよ、
うん、
だけど党員票でどれくらいその世論、
うん、
つまり森友学園加計学園の問題、うん、正直公正であってほしいとかっていう世論が半分以上ある世論がどれくらい党員票に反映されるのかっていうあたりがまあ、唯一
それなんで党員票っていうの、党員票っていうか、うんうん、なんかなんでこれに与党議員が省かれてるっていうかさ、うん、ここら辺はさ、
だってバッチつけてる人はみんなへこたれて腰抜けばっかなんだろう。
まあバッチつけてる人たちはだからもうそのね、世論がいくらあれだってね、これ安倍さんに乗っかっといた方がいいと
本人もらえなきゃい
けない。でもこれもだから昨日読売新聞が書いてましたけど、7割以上、読売新聞がだからちゃんと取材したんで間違いないと思いますけど、自民党の議員をきちんとその調べたらもう7割以上は安倍さんだと。
でも党員はともかく国会議員は国民の代表じゃない、
うん、国民の代表
そうなんだ、うん、違うんだよねきっとね。 ね、うん、私モーニングショーでさ一個さ、はい、まあ、テレビ見てて気になったのがさ、うん、あの田崎さんが出ててさ、うん、あのいやだから総裁選のことやってて、進次郎さんは安倍さんの応援に回るって言ったけど、あれ本当？
知らない、
田崎さん以外言ってないんだよ。
もう分かんない、
他の人は石破さんの応援に回るって言ってたのに、うん、田崎さんだけがモーニングショー出てたよ、うん、そ、
まあ、知らないです、僕は政治記者じゃないので、僕は別に進次郎氏に
取材してもその時出てなかったっけ、
出てたかどうかは分かんないけれども、うん、まあでも知らないです、だからそれは彼は政治記者で、その小泉進次郎さんにも直接取材するルートがあるから、うん、まあ、いろいろ話を聞いて彼はそういう感触を得てるんでしょ、ただまだだけど表明してないですよね、うん、だからこれがどうなるかですよね、うん、だから小泉進次郎さんっていうのは僕は、うん、本当何度も言いますけど政治記者じゃないんで、そのちゃんとした彼の実像を僕はよく知らないんですけれど、でも今回どういうその投票行動をするのかっていうので、なんかある種彼の政治の方向性みたいなのが見えるかもしれないですよね。だって
でもギリギリ終わってから言うとかずるいでしょ。
あともう一つ、これは自民党の総裁選だから、まあ与党だけどね、まあ、あのその国民全部にこうなんかこうお前伝えなくてもいいんじゃないのかっていうような意見もあるじゃない、うん、そこはどう思います、
うん、まあでもだけど事実上首相を選ぶ選挙ですよね、うん、で自民党ってそのもう今だいぶ変質しちゃったけれども、うん、昔の自民党のある種の、まあこれは僕はその自民党別に支持者じゃ全くないんですけど、はい、ある種の強さっていうのは、例えば特に55年体制の頃は、自分たちってこう言ってたんですよ、国民政党だと、つまり自分たちはイデオロギーに基づく、多分共産党とかみたいなイデオロギーに基づく政党じゃなくて、やっぱり国民政党だと、国民に幅広く保守からね、そのまあこうリベラルな人たちまでその支えられている政党だっていうふうに言っていて、まあ今も政権与党ですよね、っていう意味で言ったら、やっぱりそれはやっぱりきちんと国民にアピールするべきだし、それからだから僕は党員票とかね、あるいは今回参議院でもそのね竹下派の人たちがその石破支持っていうふうになったじゃないですか、あれっていうのはまあ安倍政権に対するその違和感を持っている人たちっていうのが長老の中におそらくいるのが一つと、もう一つは来年参議院選挙があるわけですよ、だからやっぱり参議院選挙っていうのを睨むと、このまんまでいいのかと、安倍さんで戦えるのかっていうような危機感を持っている人たちっていうのもいるし、だからもう一つはやっぱりあれでしょ、そのどう考えてもね、その国会と国会議員とね、その政権っていうのは本当は相互にチェックしなくちゃ、チェックし合う関係なのに、前回みたいにね、この間の国会みたいに全くチェックできていなかった国会のありようっていうものに問題を持つっていう政治家もいるでしょうから、だからそれはいろんなものをあぶり出すためにも、やっぱりそれは当然ながら総裁選とはいえ、やっぱり国民に見えやすいようにいろんなことを議論をするべきだとは思いますよね。
でもさ、トップ側だとみんながそうなっちゃうんだなと思って国会見てて、あの質問に答えないじゃん、はぐらかすじゃん、自分の話したいことだけ話す、だけど上がそうだとみんなそうなっちゃうんだね。
まあそうです、だからそれはいろんな多分問題点があって、若干その今の国会議員の人たちを擁護するようなことを言えば、つまり選挙制度が変わったわけですよね、昔の中選挙区制みたいなじゃなくて、今要するに小選挙区比例代表制だから、比例代表もそうだけど、小選挙区制っていうのは要するに公認もらえなかったら出られないわけですよ、そうなってくるとやっぱり党執行部、まあ、さらに言ったらまあ総裁ですよね、総裁イコール首相だから官邸の力がものすごく強くなっちゃう、だから変なこと言ったら、だから今回もしこの総裁選が終わった後の一番の一つの注目点は、一体石破さんはどうなるんだろうかと、だから徹底的に
安倍さん勝つんだ、
安倍さん勝つんですよ、ただねそれもね勝ち方なんですよ、つまりさっき言った、
その
党員票が、
ね、
例えばですよ、50対50だったら安倍さんにとっては大ショックですよ、
そうですね、
大ショック、
3割でも4割でもあそこまで引き締めてさやったのにって言ったら、そこから私はなんかあの決壊していく気がするけど、
なんかね、政治記者たちに取材してる政治記者たちに聞くと、4割出たら、やっぱり安倍さんに対しては打撃だそうですよ、やっぱり、
あ、そうですか、
ただ3割ぐらいに抑え込まれると、今度は石破さんの、そのある種こう今後の政治生命っていうのに影響してくる、つまりその国会議員でも圧倒的に負けて、地方でもダメだということになっちゃうと、もうこれから石破さんがまた総裁選にとかっていう風な雰囲気っていうのは一気にしぼんじゃう、逆に4割、まあ、場合によっては5割、4割くらい取れれば、やっぱり安倍さんに対する不満っていうのがやっぱりあると、
4割じゃなくても私3割くらい、3割とか2割でもあると思うんだよね、だってこれから安倍さん参戦 してからさ、うん、やっぱりなんかもう役職ってもう決まっちゃうわけじゃない、うん、希望してた人とか、うんうん、ほんで絶対不満も出てくるからそうするとさ今よりは絶対弱くなってきた時に、うんうん、じゃあさ、岸田さんかって言ったら全然安倍さんとは真逆のこと言った人の方がいいわけだから、うんうん、そうすると石破さんと出ないでさいた方がさ、うんうんみんなから意地悪されてもちょっとの間だけだと思うけど
そうだから今その村井さんが言ったのは結構正しくって、うん、だからその参戦したとしてもねさすがに今度4戦はないわけですよ、うん、まあわかんないですもうよこしたらやるかもしれないけど、うん、でも基本的には4戦はないと、うん、そうなってくると、うん、まあ政権のその後半になってくると当然次は誰なんだっていう話になってくると、うん、やっぱり政権のこう求心力ってだんだんだんだんやっぱり落ちてくるわけですよね、うん、だからそれはやっぱりここは圧勝をしてでその政権の求心力やっぱり安倍じゃなきゃダメなんだっていう求心力を高めたいっていう思惑はあるっていうのが一つそれからついでに言うと、うん、だけど今日ね東京新聞が面白いこと書いてましたね、はい、あのね、うん、要するに自民党の強さってやっぱりこう昔の三角大福中とかね、うん、安智組屋とかね浅垣構造とかね、うん、そのやっぱりライバルが切磋琢磨をして、うん、次 その狙うような人たちが次々に出てきていたっていうのがある種の自民党の強さだったんだけど、うんうん、今はどうかと。
なるほど、
うん、で考えてみるといないんじゃないの、まあ、だからまあせいぜいだから今言った岸田さん、うんはい、それから石破さん、うんまあ、でもそれは安倍さんとほぼ同世代ですよね、うん、でその次っていうと
駿次郎さん
まあ、だからスンズロさんって
スンズロっていうな黙っちゃダメ
って、うん、そうだ小泉進次郎さんくらいしかいないわけですよ、うんはい、そうするとやっぱり自民党のこうっていうそのある種の国民政党と言われたものっていうのはひょっとするともうどうなるんだろうかと、うんうん、むしろ非常に危機なんじゃないかっていうようなことを今日東京新聞の確か政治部長だったと思いますけど書いていて僕はやっぱりそれはベテラン政治記者の見方としてはなるほどそういう見方もあるんだろうなと思って見てましたけどね
ちょっと前まで総理大臣ってなんか持ち回り方式みたいので各派閥があってそれでそのなんか総理大臣変わっても別に体制に影響ないみたいな時期があったじゃない、うんうんうん、でその時は誰が総理大臣でもいいよみたいな雰囲気もあったじゃない、うん、今はそうじゃなくなってきて、うんるのが一つなんでだろうと思う、ね、今その答えを言ったんだけど、うん、もう一つはそのもう安倍さんって5年、うんやってるわけだよね、うんうん、総理大臣
その前も含め
るその前も含めるね、うん、それでもう結構総理大臣であり総裁であるっていうのは長いよね、うん、
長いですだからこれだってこの3期目をやったら、うん、全うしたら、うん、あれですよ桂太郎を抜いて、うん、歴代で最長の内閣総理大臣になるかもしれない
って、うんうん、でもすごい不思議だよ今さ、うん、この国って前ほどすごい何かでも儲かってるわけじゃないし、うんうんうん少子高齢化なわけじゃん、うん、大変なで、うん、ほら福島もあのままじゃん、うん、大変な局面いっぱいあるのにどうしてみんな議員の人たち自分のことばっかし考えられるのかこんな今さ野党も与党も言ってられなくてさ
そう、ね、
あのこの国のために頑張ろうってなる局面じゃないの、うん
でそれでしかもだからそういうこと考えると、うん、なんか問題はもう山積してるわけじゃない
山積してますよねだから、
うん、俺だから、うん、なんでそんな長い間総理大臣をこうっていうなんかこのその重責を重ねていく意味がちょっと俺よく分かんないんだけどね
いや僕だけど、うん、さほど遠からずね、うん、ものすごくこう、うん、後悔をするとき、うん、あるいは、うん、あの安倍政権ってのは何だったんだろうって言われるようなときは僕は来ると思いますよ、
う
ん、つまり、
う
ん、今のねその、うん、まさにこの後で登場される金子さんがご専門ですけど金子さんいつも批判してるけど、はい、今のこの、うん、ジャブジャブのねこの金融緩和ってどうするの、はい、どうやってこれ収束させるのか、うん
はい、
今室井さんが言ってみたけど例えば少子化高齢化、うんはい、このまま言ったらどうなっちゃうんだろう、うん、
社会保障だってね社会
福祉もそうだし
ね、
う
ん、読んだ石破が書いてるそのアベノミクス批判っていうの出口戦略も考えなきゃいけないって踏み込んだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね
すごく
だからそれもそうでしょそれから例えば、ね、今災害あちこちで起きてるけれど、はい、その環境対策って真剣にやらないとまずいんじゃないか、うん、それは別に日本だけの問題じゃないけれども、うん、と同時に、うん、そのいろんなインフラがみんな古くなってきてるわけですよ、はい、だからそれは災害なんていうのかなこう気候変動なんかと合わさって、うん、いろんな災害が起きてるってことを考えると、うん、例えば 防衛も大事だけど、うん、あんな陸上イージスにね、5000億もかけるんだったら、うん、そのお金他に使うべきじゃないかとかっていうような、まあ、いろんな、それこそまあそれは石破さんが言ってるみたいに、うん、多分設計図を書き換えなくちゃいけない時期に来てるわけですよ、
うん、もう水道管とかももうボロボロなんだって、
もうちょうど50年ぐらい経ってるわけだから、うん、そりゃあね、うん、それでなんかこう新しく橋かけましたみたいなことだと、その国その地方の大臣とかこうね、あの大臣がやったって分かるけど、あの水道管あの人が直しましたって言っても意外と仕事のなんか実績を広げられないじゃない、ね、だからこそ今まで放っておかれたわけじゃない、うん、その補修とかいうのが、うん、これからどんどん補修、トンネルも、
う
ん、ね、
う
ん、あの地方の線路も水道も、うん、もう水道管なんか大変だよ、だって、
ね、だからそうなってくると、うん、だから本当に、うん、例えば消費税って形なのか、うん、あるいはその、ね、もっと法人税を高くするとか、うん、お金持ちからお金取れとかっていろんな考え方あると思うけれど、うん、税のあり方だって考えなくちゃいけない、うん、でその大竹さんおっしゃった社会保障、うん、どうすんのかとかね、うん、本当だからよく今の政権、うん、安倍首相なんかよくおっしゃるけれど、うん、国民の、うん、財産と生命を守るって言わ、うん、おっしゃるじゃないですか、うんうん、確かに防衛も大切だけど、うん、国民の生命と財産を守るって言ったら、うん、今一番多分日本で直接的に命が失われてるのってのはこれ災害ですよね、うん、地震だったり豪雨だったり、うん、だったらやっぱりそのインフラあるいは防災対策、うん、あるいは温暖化対策っていう方をやる方が、うん、その先つまり政治の方向性みたいなものを相当こうきちんと変えなくちゃいけない時期に、うん、そのおっしゃったように、うん、
イージスアシュアとか
うん、そういうところにお金かけて、うん、で安倍さんにこれだけ長期間政権任せました、うん、だから僕は最初に申し上げたように、うん、僕はですよ、うん、いずれすごく後悔する時が来る、う
ん、もっとみんな思ってるよ、
でもっと直近で言えば、うん、僕ね安倍さんが参戦して、うん、果たして、うん、その安倍さん自身、うん、僕はこうあんまり得じゃないんじゃないかっていう気がしますよ。
でもね、うん、私なんかちょっとなんか今、うん、降りてきた感じで分かったけど、
うん、何が降りてきたんだ、
妄想だけど、ああ安倍さん自身もやり続けないと、うん、あまりにも権力の私物化しちゃったでしょう、うん、いろんなことが出てくるっていう怖さもあるような気がする。
韓国みたいに捕まっちゃうんじゃない
か。いやだからそういうふうな怖さってないの？
まあでも権力ってやっぱり握り続けることと、うん、まあ一つは安倍さんはそれはね、いつも言ってるあのおじいさんの岸信介の頃からの宿願である憲法改正をやりたいっていう思いはあって、だから今一生懸命憲法改正だ憲法改正だっておっしゃってて、それは彼自身のもしかしたらひょっとすると宿願なのかもしれないですけれど、今の現状で世論調査見ると、うん、憲法改正できるかって言ったらなかなか難しいですよ ね、まあ、ね、今その憲法改正是か非かって世論調査すると、うん、改正の方がちょっと多いんですよ。ところが安倍政権下でやるのはどう思いますかっていうと、うん、逆転して反対の方が多くなっちゃうでしょ、うん、だから難しい
ですよ、ね、だから別に税金とか今より私はさ、うん、別にもうこれでやっていけないんだっていうふうに言った時に、多くなるって言ってもこの国の一員だからしょうがないっていうふうに思うわけ、嫌だなって思うけど、まあ、しょうがないかと思うんだけど、そうじゃなくて最初に痛みを感じなきゃいけない人たちがまるでなんかそのこの国の将来とか何にも考えないですごいポッポに入れてんじゃん、それが腹立つわけよ。だから
みんなというかこの日本っていう国がね、これから先もう思うけども、うまく いってこうね、まあ、なんていうか高度経済成長なんかしなくてもこうなんか低成長でもうまくいく社会ね、これをなんか将来ちゃんとビジョンが欲しいよね、
う
ん、
でもね、もう一個僕この番組で申し上げたかな、僕ずっと思っている、僕は政治記者じゃないからこそ思う政治の日本政治の問題点って、もう一個言えばね、今の政治家って安倍さん、麻生さん、岸田さん、石破さん、あるいは野田聖子もそうだし小泉進次郎氏もそうだけど、全部強調するのは全部2世3世ですよ。つまり日本政治ってやっぱり日本平和な時代がまあ70年以上続いてきたある種のおかげなのかもしれないけれど、そのね、三角大福中っていうのはね、うん、全員創業者なんですよ、
はい、
みんな2世3世1人見ないんですよ、うん、それが安畜宮くらいから2世か 1.5 世ぐらいになってきて、うん、その後は日本の政治ってほとんど2世3世がやってきてるんですよ、うん、まあその もう新次郎氏とかに至っては4世ですよ、う
ん、だってあれだもん、政治家は気楽な商売だし、あと相続税払いたくないから、
ね、だからそう考えると、うん、そういう人たちにそんな大竹さんがおっしゃるような、うんうんうん、本当の意味でのこう根性というかね、うん、ある種の、まあ、本当国民のためとかね、うん、っていう発想が僕は持てるんだろうか。もちろん2世3世の議員の中にもいろんな人がいるから、うんうん、一概にダメとは言わないですけれども、はい、
時間じゃ、はい、大竹メインディッシュ本日のゲストは青木おさむさんでした。
金子さんはよくされてるんだ。
ありがとうございました。